吉孝牧師が今日聖書から聞き語る言葉です。タイトルは斑門の夜の夢。お願いいたします。
皆様おはようございます。本日からアドベント大降節に入ります。師走にも入ります。今年のクリスマスのテーマは、生まれてください命の光よ。世界的に言うならば、戦争の時代、戦争によって踏みにじられていく人々の命の叫び声が毎日のように、まさに同時間的に、私たちの、お茶の間に届けられてくる。それが私たちの時代です。あの人たちの時代じゃない、もう私たちの時代です。その私たちの時代に命の光が生み出され、命の光が灯されていく、ように、そう願いながら祈りながら、今年のアドベントを歩んでまいりたいと思います。そして今年のアドベントは、アドベントからクリスマスはマタイによる福音書を読みながら過ごし、さらにはそのまま続けて来年の3月までこのマタイ福音書とともに歩んでまいります。イエス様のご生涯、イエス様の言葉と御業に向かい合う本当に嬉しい時であろうと思います。イエス様、この紀元30年頃にパレスチナのガリラヤに登場して、神の国の接近、神の国は訪れた、あなたのものだ、そう言って宣言をして、人々の間を歩まれ、人々と触れ合い、そして触れ合った人たちを勇気づけていった、ナザレのイエスと呼ばれた人、そしてエルサレム郊外のゴルゴタの丘で十字架にかけられて殺された人、イエス。このイエスに出会い、十字架の死の後も何らかの復活経験を、自分自身にとっての復活経験をして、そうして新しい命の光を身に受けた人たちは、そのイエスとの出会いを語り合い、イエスから聞いた言葉を語り継ぎました。その語り継いでいった証言と証言が結びついて、やがていくつかのグループができました。グループを作りながら、その証言はユダヤの地を、ユダヤの各地を行き巡り、多くの人々に伝播していったわけです。いつの頃からか、イエスの言葉集、イエスの言葉を集めた、そのような言葉集が出来上がり、またあるところではイエスの奇跡伝承、またあるところではイエスの癒し伝承、そういうイエスにまつわる伝承がさまざまに伝えられていきました。並行してエルサレム教会とかアンテオケ教会と呼ばれるような信仰集団もできていきましたし、パウロのような伝道者も生まれていきました。イエスに引きつけられたこれらの人々は、当然ユダヤ教からの排斥、ローマ帝国の迫害などをかいくぐりながら広がりつつ合流し、しなやかに、そしてしぶとく草の根の信仰を育てていきました。イエスの言葉と技とには、この地べたを這いながら生きている人々を助け起こしていくような不思議な力がありました。初代教会がうごめいていたそのような時代は、ユダヤにとってもまた大変な時代でした。ユダヤ国は帝国ローマに反抗をし、ローマへの抵抗戦争を引き起こして、紀元70年にローマ帝国によってエルサレムの都は神殿もろとも破壊され尽くしてしまいました。国として滅ぼされていきます。けれども、すでに国によらず、民族によらず、 神殿によらず、イエスという名によって生きる意味と勇気、イエスという名によって交わる新しい共同体の可能性を得て、クリスチャンたちはエルサレム神殿の後もいよいよさまざまな地域に出かけていって、新しい共同体を形成していくことになります。70年代にはマルコによる福音書が初めての福音書として編集されます。80年代以降になって、そのマルコによる福音書に触発されながら、さらに自分たちが知っている他のさまざまなイエスの言葉伝承や印伝承を加えて、マタイによる福音書や、また別の場所ではルカによる福音書が編集されていくことになります。今日の私たちはそのように当時さまざまな人々の耳と口に委ねられ、伝えられ、多方面に散らされて存在していたいろんな伝承、イエス様にまつわる伝承、言い伝えや証言がまとめられて、いわゆるイエス伝的に編集された福音書を4つも読むことができますし、また初代の伝道者パウロや、パウロの名によって記された手紙なども読むことができます。そのようにしてイエス・キリストの存在そのものと、イエス・キリストによって人生に輝きを得た人々の新しい命の営み、共同体の営みというものを、私たちは新約聖書というこのたくさんの書物、27巻からなるこの書物を総合的に触れることができるようになっているわけですから、まあ印刷技術が進歩し、そしてこんなに薄く、分厚いと思ってるでしょう聖書も、でもこんなに薄く私たちはこの手にすることができているということは、大変ありがたく、また素晴らしいことだと思います。まあ、地域や年代も異なる場所でそれぞれ伝えられてきたいろんな伝承が、まあ、それぞれなりに組み合わされましたから、例えばマルコ、マタイ、ルカ福音書には違いがあって個性があります。まあ、置かれた地域とか時代状況の違い、その時の読者たちの違い、そういうものがあって、まあ、ですから当然編集する時の動機が違います。視点も変わるわけですね。さまざまな人間の場面から、いろんな人間の場面から、イエスこと、イエスこそキリストと明かしされている、そういう証言を、まあ、こんなふうに一冊の本として手にすることができる、これはまあ大変恵まれた幸せなことであります。さて、マタイによる福音書は紀元80年代、もしかしたら90年代かもしれませんけれども、シリア地方で編集されたと言われています。80年代以降ということは、もうユダヤ戦争からエルサレム崩壊などの混乱は終わっております。起こった後であります。その混乱の最中、たくさんのイエスを信じる人たちは戦乱の中、北の方面へ逃げ延びていった、そういうクリスチャンたちがシリア方面ですね、で共同体を作って、そして自分たちが知っている、自分たちのところに集まってきている言葉伝承、イエスの言葉の伝承や奇跡の伝承、癒しの伝承、それと先にも出来上がっていたマルコによる福音書をドッキングして編集したのがマタイによる福音書です。で、マタイによる福音書の編集を、その読み物が、書き物が出来上がることを待ちに待っていたマタイ共同体は、まあ、主にはユダヤ教から改宗した、もともとユダヤ教徒であった人々でイエスを信じるものになった、そういう信者たちが中心になっておりますから、マタイによる福音書はユダヤ的な歴史理解とか、それから律法という価値観をとっても強く意識しています。ですから律法とか預言者たちの預言の言葉とイエス様 という人のことを、関係を意識的に連結させながら、結び合わせながら、イエス伝を記していったわけ、まとめていったわけです。例えばマルコによる福音書にはない三条の説教、マタイによる福音書独特のものですけれども、三条の説教はユダヤ教の律法をみずみずしく捉え直していくイエス様を明かしてますね。イエス様は新しい視点で律法を読んでいく。またマタイによる福音書の冒頭、ここから読み始めるとつまずく人が多いんですが、系図、イエスの系図、まあ、アブラハムからダビデを経由したつながりというものをずっと重要視していくわけですね。まあ、イスラエル、ユダヤ、こういう正当なつながりというものを、このイエスはその流れの中にあるんだということを意識しております。誕生伝承というものも、マタイが持っていた伝承とルカが持っていた誕生伝承は、イエス誕生伝承は異なっておりまして、まあ、両方とも聖霊によって生まれたという証言は一致してるんですけれども、登場人物とか誕生の意味合いのスポットはそれぞれ個性があります。マタイ福音書のイエス誕生の告知で、まあ、ヨセフはこんなふうに言われる。ダビデの子ヨセフ、まあ、ダビデの子ヨセフというふうに呼びかけられたり、自分の民を罪から救うからであるとか、主が預言者を通して言われていたことが実現するため、このイザヤ書ですよね。その今日は読んでないその次にイザヤ書のインマヌエルが出てくるわけですけれども、そして身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれると、そのように端的に記されますように、まあ、かつての預言者の預言が成就した、まあ、その預言者たちはイザヤとかエレミアなんですけども、つまり例の先週まで読んでいたユダ国が崩壊していく、バビロニア捕囚になっていくというあの時代に預言されていた預言、メシアの到来、やがて来る若枝ですね、メシアの到来がまさしくこの今から生まれようとしているイエスのことなんだ、そのことを指さしていくわけです。それからイエスが生まれる誕生の舞台の描き方も違いますね。暗闇の中に、まあ、とにかく新しいメシアが生まれるわけですから暗闇をまず描くんですが、マタイが描く暗闇っていうのは、暗闇の主はヘロデ大王なんですね。ヘロデ大王やその取り巻きたちなわけです。そしてその取り巻きたちは、まあ、言うならばその暗闇たちはこの予言を無視するわけですね。そしてイエスを、赤ちゃんを葬ろうとするわけなんです。他方メシア誕生の知らせを感知して訪れるのは東方、東の国の、つまりアッシリア、バビロニア、ペルシャの天文学者たち、普遍的な空の動きを古代から今に至るまで普遍的な空の、動きを見ていた天文学者たち、つまりですね、まさに時を超え予言の成就を証ししにやってきた、そういうふうに古くからのメシア予言の実現をこのように東と西と結び合わせながら結合させていく、古代と今を結び合わせながら印象付けていくわけですね。バビロニア捕囚時代に聞いた予言と今との連結です。古代世界に響いた予言と今とのイエスとの連結を意識していくわけです。そしてマタイ福音書の特徴は、ユダヤ主義的な価値観、ダビデの末裔とかね、ダビデの末とか律法とか男系の系図とかを重視するからでしょう。誕生物語のスポットは系図を背負っている、エッサイの根の系図を背負っているヨセフに当てられていくわけです。これに対してルカによる福音書は まあ、執筆年代はほぼほぼマタイと同年代ですけど、おそらくはローマかもしれないと言われている執筆場所は。で、ローマ帝国支配下に広がりつつあった異邦人クリスチャンたちの群れを読者にしていました。異邦人回収者たちの群れを読者にしていましたので、暗闇、その時代の暗闇の名手はヘロデではないんです。ローマ皇帝なんですね。そしてローマ皇帝の支配しているこの世界の中で、それに対峙して対極させて、名もなく貧しい、まあ私たちは名前知ってますよ、マリアとかエリザベツっていう名前知ってますけど、でも存在論的には名もなく貧しい女性たちや羊飼いたちが誕生物語の登場人物になっていくわけなんですね。まあ、こんな風に編集の動機とか、その読み物を誰に当てているかということで、まあ、異なっていく、こういう福音書を、例えばマタイとルカ、この両福音書を対照させて読んでいくことは、初代教会の姿とか、初代教会が置かれていた状況とか、その中で何を信じようとしたのかという信仰、こういうものを理解した、していく上でとっても有意義なことなんですね。対照させながら読んでいく、違いを不思議がらない、この違いの中にどんな通底するものがあったり、それから待ち望むものの違いがあったのか、こういうことを合わせて総合的にイエス様を迎えていくというのは、今両方読むことができる私たちの大きな恵みなんですね。本日はマタイ福音書を読み始めていく最初の日でありましたから、まあ、このようなちょっと概論のようなことも皆さんにお話しさせていただきました。さて、マタイ福音書集団、マタイ集団に伝承されていたイエス誕生伝承、これが1章2章です。それを今月4回かけてじっくりと読んでいくことになります。で、今日はマタイによる福音書1章18節から25節の塊の半分ですね。本当はもう少し後まで塊あるんですが、18から25はその塊の前半です。その塊は、まあ、もちろん誕生の告知がヨセフに伝えられている部分です。で、イエス誕生の次第はとこう書かれていますが、イエス誕生の次第は、まあ、父となるヨセフにとっても、母となるマリアにとっても、それはかなり苦しく危険な状況、危険な状況を突破しなければならない出来事であった。ヨセフは婚約していたマリアが結婚する前に妊娠してしまったということを知って苦しみます。まだ一緒に暮らし始める前に、まだ人よも一緒に過ごしていない前に、マリアが身ごもっているということが明らかになったんです。なってしまったんです。まあ、その時点ではまだ夢に天使の知らせを聞いていませんから、ヨセフは大変驚き苦しんだと思います。まあ、マタイ福音書集団が、まあ、さらっとまとめて書いている記録を、まあ、私たちはですね、いいのか悪いのか、その時のヨセフの心情を想像したり、まあ、いろいろと何があったのかと詮索して読むことができるのも今日の私たちの特権なのかもしれませんけれども、まあ、ヨセフは大変苦悶、煩悶の夜を何日も過ごしたのではないかと思います。どう考えたらいいのか、なぜマリアが妊娠してしまったのか、本人は身に覚えがないと言ってるけれども信じられるか、それをそのまま受け入れるのか、こういう場合どうしたらいいんだ、立法には何と書いてあるのか、申命記22章にはこう書いてある、もしその娘、まあ、結婚相手ですね、その娘に処女の証拠がなかったという非難が確かであるならば、娘を父親の家の戸口に引き出し、 町の人たちは彼女を石で打ち殺さなければならない。そうあるけれど、立法にはそうあるけれど、自分はどうすればいいのか。まあ、この立法の罪ですけど、罪と処分ですけども、これ申告罪のようですね。結婚した相手が処女がなかったということをすごく嫌がった場合、男が告発する、そして石打ちの刑にさらしていくという、まあ、そういう申告告発刑ですね。まあ、結婚したところ処女ではなかったということを男性が侵害に感じて訴えた場合ということなんだろうと思うんですが、まあ、そのこともヨセフの頭の中で思い巡らされたと思うんです。どうすべきか、自分の心で何が調整できるのか、必死で悩んだだろうと思うんです。心乱され苦悶する日々、その上でヨセフは自分なりの一つの結論に達したわけです。それは告発しないが結婚もしない、そういう結論でした。こう書かれています。夫ヨセフは正しい人であったので、このマリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。正しい人であったので、この正しい人、これはまあ第一義的に普通は立法に忠実であるという正しさを意味するんですが、しかしこの流れを考えると、この正しさっていうのはマリアに対する優しさも表現しているようにも思えます。マリアを晒し者にしたくなかった、ましてや石打ちで殺したくもなかった、殺したくはなかった。でも予定通り妻として迎えることもできなかったということでしょう。この時点でのこのヨセフの正しさについて、皆さんどうお感じになりますか。今とは時代が違うとはいえ、この正しさ、まあ、あくまでも男性側に立った判断に違いがないのですけれども、相手女性の行く末がどうおもんばかられていたんでしょうか。晒し者、あるいは石打ちの刑を免れるとしても、別れた、あるいは結婚約を解消したマリアは変わらず身重です。単身で子供を宿し、単身で出産していくことになります。そのマリアが背負う風当たりは、今では私たちが想像することもできない凄まじいものが当時はあって、それはマリアにそのまま残される重荷です。私たちはこういうことを少しちょっと立ち止まって考えますと、やっぱりこう悶々としてしまうわけですね。こういう箇所一つを読んでも、この正しさ、ヨセフの正しさは誰の何が、誰がどう守られる正しさというお話なんだろうか。まあ、そういうことを考えるときに何かモヤモヤが残っていく、どうもすっきりしない、その正しさもどうにも中途半端な気がする。まあ、立場が変わればこれひどくないですかという感じもするんです。ただ救われるのは、その人間的な中途半端な正しさは阻止されたということです。それ違うよと天使から言われちゃったということです。ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。神の御心と 御業の働きによって生まれてくる命なんだ。神の御心と御業によって身重になり、その胎の中に宿った命も神の御心と御業が注がれている。そしてそのマリアとその胎の子供を受け入れて夫となり親となることが神のあなたへの御心であり、御心であり招きである、そういうんです。その子にはイエス、アラム語でイエシュア、神救いたもうと名付けなさい。まさにこの子は、その子は自分の民を罪から救うからである。天使はそう言ったっていうんですね。私はもうちっともヨセフのことを責めるつもりはないんですけれど、ヨセフは正しい人であったのでという言葉には、こう自己批判的にも時代批判的にもやっぱりちゃんと思いを巡らせたいと思います。その正しさに基づく判断を一人で導き出そうとしている点もそうですし、その結論だって先のことを考えたら中途半端です。だいたいそもそも正しさの規範となっている律法、申命記の記述などひどいものだと言わざるを得ません。まあ、こうした定めとか秩序とか、あるいは一方的な正しさで、実際どれだけの人たちが、特に女性たちや子どもたちをはじめ、自分で決めることがなかなか許されない人たち、自己判断の場面をかなり奪われた弱い立場にある人たちが、この社会の中で片方の正しさによってどれだけ苦しめられてきたか。戦争下ではそれは顕著です。ウクライナの空爆で、ガザの空爆で、一体誰が真っ先に殺されているのか。それもこれも判断する権力を持った人たち、主に男たちですが、その正しさから起こってしまっているのではないのか。そういうことを考えるときに、正しさは阻止されなければならない時がある。天使によって阻止された正しさは良かった、そう考えたりもします。ヨセフ自身、この苦悶、苦しみ、自分の正しさで乗り越えようとしましたけど、本当に自分の正しさで自分の苦しみは解決できるでしょうかね。ヨセフはそれですっきりするでしょうか。多くの苦しみは正しさで解決できない場合もある。迫り来る問題に対して、直面している問題に対して自分の正しさで突破しようとしても、必ずそこに何か届かないものが、置き去りにされたものが残されていく。天使が夢に現れて、その正しさは違うのだと告げたと。これはとても大切なことのような気がする。あなたがすべきことは切ることではない、迎えることだ。あなたの考える正しさを横に置いて、神の御心の込められた命たちとつながりなさい。天使はそう言ったと言うんです。人間の正しさ、それが宗教の教えに根ざした正しさであろうが、法的に正しいと思われる正しさであろうが、優しさと呼ばれるような正しさであろうが、でも人間の正しさが守りきれないものがあり、人間の正しさが生み出してしまう悲しみがある。けれども、 それらを突き抜ける新しいありようへと、人間を招こう招こうとしている、人間には及びもつかない神の力がある。新しい救い主、新しい命を迎えるというのは、この人間の正しさが悲しさを生み出す世界の中で、それ違う、それ違いますよという神の御心が突入してくるという、そういう出来事がクリスマスの出来事なのではないか。まあ、ヨセフが直面させられてしまったのもそのことだった。私たちも、まあ、そんなあたりのことからですね、今の時代を考えたり、正しさと悲しさ、置き去りにされている悲しみの中に振り回されている正しさ、こうした事柄が本当にそうなのかということを問いながら、今の時代を生きてみたいと思うんです。まあ、それにしても聖書教育のテキストの設定すごいですね。ここ21節で切るんですからね。これまだ夢の途中ですよ。せめて夢見終わって朝を迎えさせてほしいのですが、まあ、このままでは目覚めが悪そうですけど、まあ、夢の続きは来週につながります。まあ、そういうわけで皆さん、この1週間どうかよく眠れますようにお祈りをいたします。神様、ヨセフの苦しみ分かります。ヨセフの正しさ、それも分からなくはありませんけれど、私たちが正しさに依拠し、自分の正しさで何事かも突破しようとするときに、そこに何かが置き去りにされることも考えたいと思います。主よ、どうぞ人間の正しさではなく、何か違うもの、本当にそこで大切にされるものが結び合うような新しい道を私たち人間に与えてください。特に今、ウクライナもロシアも正しさを振りかざして戦争を続けています。神様、どうか新しい道を示してください。イスラエルの正しさをどうか今一刻も早く打ち砕いてくださいますように。神様、生まれてください、命の光よと、みんなで祈りを合わせながら、この暗闇の中祈ってまいります。アドベントの一月を、クリスマスまでの歩みを、どうか先立って導いていてください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。